東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。寒い寒い寒いですよ。足が凍っちゃいますけど、なんで急にこんな寒くなったんですか。皆さんは温めるときミルク飲んだりスープ飲んだりする派ですか、それともガンガン暖房派ですか。私はすいません、暖房つきちゃいます。はい、皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。いや、急に寒くなりましたね。で、全く寒くなったと関係ない話を今しようと思ってるんですけど、私全然ですね、日本人男性に興味がないタイプなんですけど、最近ねかっこいいなって思う役者さんがいまして、鈴木ひろきさんという方なんですけれども、顔ちっちゃいんだろうな、背高いんだろうな、細いなって感じなんですけど、なんかね役を演じてるこの気持ちとかやる気とかっていうのを感じて、すごくかっこよさをですね、もうどんどん私の中にその鈴木くんかっこいいの気持ちが高ぶっております。一番好きな役者さん外人さんなんですけど、マット・ルブランクっていうもう50近くのですねちょい悪おじさんみたいな人がいるんですけど、私はその人が一番好きですね。ぜひ皆さんマット・ルブランクで調べて画像を見てください。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー番組ページへのコメントいいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第17回目放送イケメン外人ゲットしよう始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ、このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する天使はガブリエルです。ガブリエル、こちら聖母に受胎告知をした天使としてとても有名な方ですね。で、ここからも分かるように世界一素晴らしいニュースを伝える能力を持っていると言われています。ガブリエルは神の言葉のメッセンジャーとして有名な天使です。その名はヘブライ語で神の人を意味すると言われています。ガブリエルといえば聖母マリアへ受胎告知をした天使です。結婚前のマリアの前に現れ、彼女が神の子イエスを宿すと教えます。待ち望んだ救世主がやってくるという知らせを伝えるのに神はガブリエルを選んだのです。中世の聖職者たちは世界一素晴らしいニュースを伝えたことからもガブリエルの素晴らしさがわかると考えました。絵画などでビジュアル化されたガブリエルは大抵男性とも女性ともつかない中性的な顔立ちをしています。同じく大天使で若く力強い男性というイメージのミカエルとは対照的です。受胎告知を描いた宗教画ではガブリエルが百合の花を手にしていることもあります。受胎告知のユリ、またはマドンナリリーです。カトリック教会ではユリは純潔や 神聖の象徴としてきました。受胎告知のシーンにユリを登場させると、マリアが処女であることや聖なる解体であることの裏付けとなるのです。なお宗教画では赤いバラもよく登場します。一般的に愛や情熱とイメージがありますが、宗教画では信仰への情熱を表します。受胎告知の絵だけ見てもガブリエルの外見やユリのようなアイテムの有無などかなりの差がありますが、聖書にはそういう細かい部分についてあまり詳しく書かれていないのです。ガブリエルは聖書の他の部分で人として現れたとは書かれていますが、特に衣装についての説明などはありません。そのあたりは想像の余地が残されているのです。ミカエルの場合は戦う天使というテーマがイメージを広げやすく、鎧や兜をつけているのが定番となったわけですが、ガブリエルは神の言葉を伝える仕事が多いので特別な道具などは必要ありません。受胎告知の絵ではメシア到来という知らせの神々しさにふさわしいようなゴージャスな衣装を着たガブリエルが多く、頭に冠を乗せていることもあります。というわけで、この受胎告知の絵を中心にしたお話なんですけれども、私こういう絵画の見方とかをですね結構勉強していまして、こうを紹介するにあたり、フラ・アンジェリコさんとロベール・カンパンさんの描いた受胎告知の絵を再度確認してまいりました。するとですね、やはりかなりの違いがありまして、フラ・アンジェリコさんの受胎告知はガブリエルが薄いピンクの服を着てます。素材もふわふわのコットンっていうんですか、シルク、カーテンのひらひら感というか、そういう柔らかい素材を連想させるような描き方なんですね。で、顔立ちもすごく柔らかくて、輪郭も丸くて、で髪型もですね、愛されゆるふわウェーブというんでしょうか、ふわふわのゆるい感じのね髪型で、女性らしさがすごく出ているなと思う描かれ方をしてました。なんですが、ロベール・カンパンさんのガブリエル受胎告知の絵ですと、服が白くて、こう素材的にもかっちりしたこうキチキチのですねイメージを受けるんですよ。そのふわふわ感は全くないんです。同じワンピースなんですけど、なんて言うんだろうな、本当にその大変清楚というか愛され系じゃないですね。で、髪型もオールバックで、目鼻立ちもきっちりしていて、彫りも深いんですよ。だから男性的な面が多く出てるのかななんて思うガブリエルです。ただマリア様に関しては、宗教絵画の中で決まりがありまして、ほとんどもう大半青い服を着てます。稀に赤い服を着てる時があるんですけれども、大半青い服を着ていて、頭の上がちょっとこう天使の輪みたいに光ってる女性はマリア様で大丈夫ですので、皆さんチェックしてみてください。で、次、ガブリエルがマリアに伝えたこととは、受胎告知の場面ではヨセフと婚約中のマリアが一人でいるところに、何の前触れもなくガブリエルが現れます。驚くマリアに、恐れることはないとガブリエルが語りかけ、彼女が男の子を身ごもって産むこと、その子にイエスと名付けるべきこと、そしてイエスが偉大な人となることを伝えます。マリアはまだ婚約中で処女だったので、妊娠するというお告げを不思議がります。するとガブリエルは、マリアが聖霊によって神の力に包まれていること、生まれる子が聖なる神の子であることを伝えます。またマリアの親戚で不妊症のエリザベトもすでに妊娠して6ヶ月であることを付け加え、そのことからもわかるように、神にできないことは何一つないと言ってマリアを安心させるのです。この他にもガブリエルは預言者ダニエルにこれからやってくる世界の終末について教えるなど、聖書の重要なイメージを伝えています。キリスト教で重要なメッセンジャー役を務めているガブリエルは、キリスト教より後に生まれたイスラム教でジブライルと呼ばれています。ジブライルはムハンマドにコーランの内容を告げて書き取らせた天使で、真実の天使とも呼ばれています。イスラム教は偶像崇拝を禁じていますが、これは 神に関してだけのことで、天使の絵については禁じられていません。初期イスラム教のジブライルは、髪は濃い黄色、目の間に太陽があるという力強い天使として描かれています。ここまでがですね、ガブリエルの紹介です。で、まあ、マリア様の受胎告知とか、マリア様がこう妊娠したっていう話が結構ですね、ガブリエルついて回ってくるんですけれども、このマリア様が妊娠したところからキリストを産むところまでのすごいね、詳細な映画とかあるんですよ。ちょうど学校がキリスト教だったので見たことあるんですけれども、処女なのに妊娠しちゃったマリア様がなんか村の人にいじめられてしまうんですけど、旦那様はそれをマリア様を信じてずっと守ってあげる話なんですね。で、私あんま興味なかったんですけど、最後まで見たら、へえ、こんなことがキリスト教では書かれているんだとか、その風景とかもすごくその時代のものを連想させるというか、きっちり描かれているので、少しでも興味のある方は見ていただければななんて思います。ぜひですね、キリスト教結構怖いイメージがあるなっていう、特にね、田舎の人はね、そう思っちゃう人が多いと思うんですよ。変な看板とかあるから。でもそうじゃないよっていうのがわかると思うので、ぜひ見てみてください。そんなわけで、今回ご紹介したのは天使ガブリエルでした。以上、ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは、小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデーイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデーイブは、夏休みのマドンナ後半です。タクとレイナの作戦も順調に功を奏していた。レイナが10歳になるまで元父親から来ていたハガキを頼りに住所をたどっていくことができたのだ。まずハガキに書かれていた住所を訪ねたが、もうそこは空き家になっていた。どうにか大家さんと連絡がつき、これまでの事情を話すと、次の引っ越し先を教えてくれた。二軒目を訪ねると、違う住人が現れた。どうやら、元父親はすでに別の場所へ移ったらしい。しかし、幸運なことに、そこの住人と元父親は面識があるようで、ここでもまた次の引っ越し先を聞くことができた。そして夕暮れ時を迎えた3軒目、表札を見ると元父親の名字が彫られてある。ここだわ、間違いない。レイナはタクを見ると深くうなずいた。そうだな、きっとここに住んでる、とうなずきながらタクも答えた。するとその時、道の向こう側から幼い少女の笑い声が聞こえてきた。タクたちが振り向くと、そこには少女ともう一人、背の高い男性もいた。
あ、あの人。
レイナはつぶやいた。知ってる人？もしかして。
何かに気づいたタクは、無意識のうちにレイナの手を引っ張り、近くの電信柱の後ろへ二人して隠れた。その男性はレイナの元父親だった。少女は父親の子供だろう。二人は手をつなぎ、楽しそうに笑いながら玄関へと入っていった。しばらくすると家の中からは母親らしき女性の優しそうな声が聞こえてきた。レイナはこっそり窓へと忍び寄り、カーテンの隙間から中を覗いた。そこには幸せそうな一家団らんの光景が映し出されていた。夕食の準備をする母と、嬉しそうにそれを待ちわびる父と娘の姿。レイナに続き、タクもその様子を見た。元父親が新しい家庭を築いていることを知った二人は、その後しばらく無言で帰り道をたどっていった。口火を切ったのはレイナだった。
きっとこれでよかったんだと思う。お父さんもお母さんも私も。
そうつぶやくレイナの表情は、寂しくも安心したような顔をしていた。
うん、そうだね。
本当はもっと気の利いたことを言いたかったが、今は何を言っても嘘っぽくなるような気がして、タクはそれ以上の言葉を口に出すのをためらった。夕方、タクとレイナは早速ケンヤを公園へ呼んだ。レイナの父親の現在について二人から話を聞いたケンヤは、そうだったんだと言ったきり、しばらくの間黙っていた。
でも今年の夏二人に会えてよかった。
静まった雰囲気の中、レイナが言った。
本当はずっと不安だったの。父親がいないことや、繰り返してばかりの引っ越し先でうまくやってくことが。不安でいっぱいだったからこそ、それを隠すために精一杯の自分を演じてたの。
タクとケンヤは黙って聞いていた。レイナは静かに続ける。
でも、もう今は平気。自分の何が変わったってわけじゃないけれど、今までよりも一歩前へ進めた感じがするから。いろいろありがとう。
レイナは二人に視線を送ると優しく微笑んだ。
そんな礼なんていいよ。俺たちだって楽しかったしな。
そう言いながらタクはケンヤの方を見た。それを見たケンヤも相槌を打った。
ああ、それにここんとこ毎日受験勉強ばっかで大変だったから、いい気分転換にもなったし。
そうそう、いつもなら親や先生の言うことばっかり聞いてたけど、こうやって少し寄り道するのもいいもんだなって気づけたしさ。二人の会話を聞きながら、レイナは今まで見せた笑顔とはまた違った微笑みで笑った。その後、三人は夜中遅くまでお互いのことや将来の夢の話などを取り留めもなく語り明かした。土日を挟んだ月曜日、タクとケンヤはいつものように塾の教室で過ごしていた。二人は教室内で雑談を交わしつつ、レイナを待った。いつもなら遅刻をせず、時間前に来るはずだが、今日はまだ現れない。そうこうしているうちに授業が始まり、タクとケンヤは仕方なく 参考書を開き始めた。チャイムが鳴り終わると同時に、二人は一目散に事務所へと詰め寄った。あの、この子って今日休みなんですか？この夏、三人で撮った携帯の写真を見せながら、タクは事務員へ尋ねた。
ああ、レイナさんね。彼女なら昨日付けて塾辞めましたよ。
母親の仕事の都合でと言ってましたが。事務員の言葉に、タクとケンヤは一瞬お互いの顔を見合った。レイナは何も言わずに塾を去っていたのだ。新しい住所も電話番号も誰にも教えないまま。塾のみんなはレイナが辞めたことなど一切気にも留めない様子で、もう別の話題で盛り上がっていた。タクは塾帰りにいつもの公園へ寄った。今日はどうしてもレイナに会いたかった。渡したいものがあったのだ。ほんのささやかな希望を胸に、タクはレイナを待った。しかし、1時間経っても、2時間経っても、レイナは現れない。諦めて帰ろうとしたその時だった。通りの向こうから、誰かがやってくるのが見えた。タクは必死になって目を凝らした。人影はどんどん近づいてくる。思わず走り寄ると、なんとそこにいたのは、ケンヤだった。手には、タクと同じものを持っている。
お前、なんでここに来たんだよ。
タクは驚いて言った。
そっちこそ。それに、なんで俺と同じもの持ってんだよ。タク、お前まさか。
二人が手にしていたもの、それは、ケーキだった。近くのコンビニで買ったのだ。実は明日はレイナの誕生日だった。レイナの戸籍標本のコピーを見た時から、タクはレイナの誕生日をずっと覚えていた。そして誰よりも早く祝いたいがために、今日はケーキを渡したくてここで待っていたのだ。しかし、どうやらそれはケンヤも同じ気持ちだったらしい。
なんだ、ケンヤも俺と同じだったのかよ。
うっせえな、いいだろ別に。
始まる前はあれほど今回の件に関して嫌そうだったくせに。
だって、やっぱレイナってすんげえ可愛かったから。
ケンヤは少し恥ずかしそうに頭をかきながら答えた。そんなケンヤの姿を見て、タクは急におかしくなり、吹き出した。
バカじゃねえ、お前。
そう言われたケンヤも、思わず口がほころんだ。
そっちこそ。
深夜の公園で、二人は互いの顔を見ながら、大きく笑い合った。
なあ、ケーキもったいないし、俺たちで食べちゃおうぜ。
そうだな。せっかく買ったんだしな。
秋の到来を告げる月夜の晩の下、タクとケンヤは、ひと夏の体験を語り合いながら、お互いに買ってきたケーキを手づかみで一緒に頬張り始めた。
はい、いかがだったでしょうか。夏休みのマドンナ後半、これにて夏休みのマドンナは終了となります。この物語読んでる中で、私は3人のお姉ちゃんみたいな気持ちになっちゃいました。そんなわけで次回のストーリーテラーもお楽しみに。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ。ファンタジスタではガブリエルを紹介しまして、ストーリーテラーでは夏休みのマドンナ後半最後をお送りいたしました。皆さん、最初に冬っつったん、なんか寒いねって言ったんですけど、私この間ちゃんとインフルの注射してきたんですよ。痛いですね。看護婦さん下手なんだよ、私が行ってるところの。どこでもそうなのかな。なんか結構年のいったおじいさん先生にやってもらうと、腕をこう筋肉出すときに力こぶができるじゃないですか。そのまるっきり反対側に打ってくれるんですよ。なんでそんなとこに打つんだろうと思ってたんですけど、そこに打ってもらうと全然痛みを感じないんです。でも看護婦さんがやると、やっぱりその肩、一番打ちやすそうなところに打つじゃないですか。そこ本当痛いです。なんかもう4日ぐらい経ってるんですけど、今でもそこなんか寝返りとか打つと痛いんですよね。もう看護師さんって感じなんですけど頑張ります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってます。たまにしかつぶやいてないんですけど、番組ページに、アクセスできるところがあるので、気になる方は見てみてください。それではこっちゃんと阿部さん第17回目放送、イケメン外国人ゲットしようこれにて終了です。ここまでのお相手は、いつも加湿器にアロマ入れすぎて臭いこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.